今日の食べるポ作るポは湘南藤沢さん利用推進店に認定されているお店のご紹介となります。今日お邪魔しているのは高橋豆腐店さんです。代表でいらっしゃいます高橋修司さんにお話を伺っていきます。高橋さん今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
この高橋豆腐店さん、ここにお店ができてどれぐらい現在経つんでしょうか。
明治38年と聞いておりますので、109年目ですね。
100年を超えているということで、ね、地元で愛され続けているお豆腐屋さんなんですけれども、ちなみに修司さんは何代目でいらっしゃいますか。
私で4代目になります。
4代続いているお豆腐屋さんということで、もう片瀬に住んでいる方はご存知の方もきっと多いと思うんですけれども、このお店ができた経緯というのはどんなところからなのか教えていただけますか。
最初は明治時代に初代の梶十郎というおじい様がいまして、その人が江ノ島界隈で飴屋さんっていいまして、飴を傘に刺して観光客に売ってたらしいのですが、うちのおじいさん、私のおじいさんですね、2代目になりますが、その方が生まれた時に、もっとしっかりした商売をやりたいと言いまして、お豆腐屋さんを始めたらしいです。
それからずっと場所もこの今あるお店の場所になりますか。
はい、この当地、この変わらない場所でやっております。
100年以上続いている高橋豆腐店さんなんですけれども、こだわりというのはどんなところを守ってこられたんでしょうか。
創業者以来の作り方、というよりも他に知ってなかったというのがありまして、そのやり方をただ続けているだけなんですが、今それがかえって希少価値になっているという部分があります。はい、
ありがとうございます。で、今日はですね、湘南藤沢さん料理推進店認定されているお店ということなので、地元の食材どんなものをこちらでは使用しているんでしょうか。
はい、藤沢市内で作っております、津久井在来大豆、葛原に畑がありまして、そちらの葛原、地粉を作る会様、そちらの農家様に協力していただきまして、分けていただいております。その大豆を使いまして、お豆腐にしております。
地元の大豆を使っているということで、お豆腐を通して、あ、地元でも大豆が作られているんだなということを皆さんに分かっていただける商品になります。
そうですね、藤沢市内で大豆というのを作っているということはまだまだ全然知られておりませんし、神奈川県内由来の津久井在来種大豆というのがあるということ自体、私も実を言うと JA 相模さんに聞くまで知らなかったので恥ずかしいのですが、これは創業者である私のひいおじいさんが、始めた頃にはそういう大豆しかなかったという話らしいので、創業当時の味に近づけたのかなとも思っております。はい、
地元の食材を使ってそういうふうに昔ながらの味を出せるということで、さすがだなといったところなんですけれども、4代目でいらっしゃいます修司さんが工夫をして、地元のためにということで、そういうお豆腐、美味しいお豆腐を提供してくださっているんですけれども、地元のじゃこの大豆あるということを知って、でこう使って今いただいているわけなんですけれども、この食材使おうと思ったきっかけというのはどんなところからだったんでしょうか。
先代の父親が亡くなりまして、やっぱりお店をもう一回立て直したいということで、大豆も国産に切り替えたいということで JA 相模さんに聞いたところ、そういう藤沢市内で高麗からある大豆を作ってらっしゃるところがあるというので、紹介を受けましたところ、同時にワイワイ市というところもどうかなというお話もありましたので、それでお話を進めて製品化して売っております。あと最近は鵠沼にあります、JA の鵠沼支店の横の、お米を売ってらっしゃるコメディハウス鵠沼さん、こちらでも売っております。
高橋豆腐店さん、昔ながらの味も楽しめるということなんですけれども、お豆腐の種類なども教えていただけますか。
はい、昔ながらの、にがりを使いました木綿豆腐、そして現代風の、あっさりとした絹ごし、そしてあと創業当時から研究重ねてまいりまして、私のおじい様が完成させました寄せ豆腐ですね。これ昔絹ごしと呼んでいまして、町内では上絹という名前の絹ごしなんですが、これが作る量は少ないのですが非常に評判がいいです。ワイワイ市では豆腐かっこ絹という名前で売っております。
ということは特徴としては木綿と絹ごしの間。
そうです、見た感じは木綿のようにざらついたところがあるのですが、下の上に乗っけると、溶けていくという、で後味がなんとも甘くてすっきりしているという、大豆の甘みがうまく引き出せているお豆腐です。
もう聞いてるだけでお豆腐好きにはたまらない、そんなこだわりのお豆腐になりますけれども、ぜひ皆さんにご賞味いただきたいと思います。木綿、そして絹ごし、よし豆腐といろいろ特徴があるお豆腐なんですけれども、高橋さんおすすめの食べ方ってどんな感じですかね。
そうですね、いろいろ料理にも使えますが、やっぱりこれからの時期ですと、まずはそのまま食べていただいて、それで、お客様自身で例えば岩塩もしくはお醤油いろいろ楽しめますし、あとあっさりした絹ごしの場合ですと、最近トマトケチャップをかけるお客様、そしてあとココナッツミルクをベースにご自分でおソースを作って食べていらっしゃるお客様もいらっしゃいました。いろいろお客様の方が最近研究なさってるんでちょっとびっくりしてます、はい、
いろんな食べ方ができるんです、
はい、ですからこれ和風だけでなくてオリーブオイルで絡めて食べるというお客様もそういえばいらっしゃいましたので、これちょっとイタリアンっぽい食べ方も研究できるのかなって思いますね。
今高橋さんのお話を聞いてちょっとびっくりするところもありましたけれども、もう和食だけではなくて、もういろんな料理でぜひお好みに味で、ね、食べていただきたいと思います。そしてこちらではですね、ちょっとお客様に喜ばれているということで、おからも手に入れることができるんですよね。
おからも最近なんかブームということなんですが、うちの場合ですとおからをそのまま作って、置いておきまして、ちょっと時間が経つと足が早いもので、これは処分しなければいけないのですが、うちの場合ですとこのおからお持ちになっていただけると嬉しいので、アウトレットの価格で売っておりまして、最近そのせいか人気高いです。日によってはちょっと競争率の高い日がありますので、もし品切れの場合はご容赦ください、すいません。はい、あとワンちゃんお連れのお客様がドッグフードに混ぜる方もね最近多いみたいなので、ワンちゃんのお連れの方、お客様が引っ張られてこちらまで来て、ワンちゃんが動かなくなっちゃったという人も多いですね、はい、
もうワンちゃんも体にいいものが分かるといったところですよね。
ワンちゃん正直ですね、やっぱり美味しいものが分かるというのは素晴らしいですね、はい、
でこちらのですねおからなんですけれども、あんまり言うとですねちょっと競争率が高くなりそうなんですが、とっても栄養価も残ってしまっているという。
そうなんですね、普通のお豆腐屋さんだとまだもう一回遠心分離機にかければ豆乳が出るんでしょうけど、うちの場合ですと設備が非常に古典的な昔ながらの設備でやっておりますので絞り切れておりません。ですからおからの中に豆乳が残っているらしいので、お客様からちょっと味が違う、美味しいねって言われるんですね、はい、
おからは本当にお話もありましたようにブームもありましたし、スイーツとかにもそしておかずにもいろんな用途で使用できるので、そしてそこが栄養高いとなるとやっぱりですねちょっと手に入れたくなるようなおからですね、
はい、
今ですねお豆腐の種類、そしてちょっと隠れた人気商品ということでおからのご紹介もしていただきました。でこちらのお店に来ると他にどういったものを手に入りますか。
はい、うちオリジナルのがんもどき、こちらですね、袋が湘南ガモって勝手につけておりますけれど、何かと言いますとわかめですね、はい、わかめが入っておりまして、あと卵も入ってます、あとお砂糖が2種類、そしてあと、魚の、ね、魚肉も入ってます、これ吸ってますけどね、ですから普通ガモドキっていうと煮るだけかなと思うんですけど、実を言うとこれ焼いたりレンジでチンしたり、場合によってはそのまま食べたり、ちょっと甘めのね、常連さんがなんかマカロンに近い感じの味がしたなんてことをね褒めてくださって嬉しいんですけど、そういうちょっと変わったガンモドキも売ってまして、これ YY1 でも、クエヌマのコメディさんでも人気高いですね。あとは最近今年は特に油揚げですね、これまた言っちゃうとあれなんだろうでしょうかね油揚げがこれ私手で揚げてるんですけど、一枚一枚この手でひっくり返して揚げてる油揚げってもうないらしいんですね。ですけど1日140枚くらいしか作ってないので、これも申し訳ございません、競争率が高いんで売り切れちゃったらごめんなさいなんですけど、これもワイワイ市場でコメディさんもそうですけど、かなりヒット商品で売り切れております。はい、早物勝ちになっちゃいましてすいません
そうですね、今も一枚一枚手で揚げているということでちょっとびっくりしたんですけれども、それだけ本当昔ながらいいところ、まあ、手間もかかるけれども残しているといった、そんな 手作りのお豆腐、そして油揚げが食べられるということですね。
はい、そうなんです。実を言うと他でもいろいろ時代の流れで機械を入れたり、それからもっと簡単に作れたりというお豆腐屋さんがいっぱいありますけど、うちの場合ですと実を言うと他のやり方を知らなかったっていうのもありますし、あと設備投資をしなければまあ楽ですし、でも正直言いますとそれでいいものが作れるんだったらやってましたけど、結局手作りにかなうものはないという、まあ、それぞれの代のこだわりがあったということで、私もそれを子どものうちから味わってましたので、やっぱり自分が作るんだったらやっぱり昔ながらのね作り方でそれを突き詰めて美味しいものを作ればいいんじゃないかなと思いました。
ありがとうございます。とってもですね人気がわかる、そしてちょっととっても謙虚でいらっしゃいます高橋豆腐店さんにですねぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日はいろいろなお話を聞くことができましたけれども、おしまいにですねこのラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
昔ながらの豆腐屋で、場所もちょっと住宅地のど真ん中でどこにあるかわからないかもしれませんが、これからも頑張ってさらにいい商品を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。
今日はたっぷりとお話を聞くことができました。高橋豆腐店さんにお邪魔しました。代表でいらっしゃいます高橋修司さんでした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。